らっしゃいませ。ティーママカフェへようこそ。紅茶、コーヒーなどご用意いただきまして、ごゆっくり、おくつろぎお聞きくださいませ。はい、今日も、君の声はまだここに の続きの読み聞かせをさせていただきます。今日の雲なんか髪をちぎったみたい。うん、ちょっと雑な形でもそこがいい。わかる。雲そのものよりもやりとりの速さと温度が心地よかった。言葉の意味より言葉の間に流れる空気が体の奥まで届く。10年前にはなかった感覚が今は確かにここにある。週末の午後、僕らは校門の外の喫茶店に入った。木のテーブルは古く、表面にほんの少しだけ波がある。グラスの水に光が差し、楕円を作って揺らす。店内の BGM は古いピアノ曲で、低音が床板を薄く震わせる。ゆうやさんはどうしてここを選んだの？音が静かだから。氷が溶ける音とか、スプーンが当たる音とか、そういう細かいのがちゃんと聞こえる。うん、わかる。みずきはストローの先を指先で少し回し、グラスの縁と当たって鳴るごく小さな音を聞いた。こういう音が好き。安心する。僕は笑った。僕も。それから洞窟のことを話しかけそうになってやめた。話してしまえば何かが決定的に別の形になる気がした。温度のある現在が過去の冷たさに飲み込まれないように。子どもの頃の記憶ってどれくらい覚えてます？みずきが尋ねる。僕は少し考えてから答えた。場所の光とか匂いは妙に細かいことまで覚えてる。名前とか言葉は抜け落ちるのに。私もたまに知らないはずの場所が急にすごく懐かしく感じることがあるんです。言い終えた水木の視線が僕の肩越しの窓に泳ぐ。窓の外を雲がゆっくり流れる。僕の心の中で薄い紙が一枚まだ触れていない場所に置かれた気がした。日常は音の配列でできている。朝のバスのブレーキ音、講義の始まりのざわめき、昼のフォークが皿の縁に当たる金の音、夕方の図書館の貸し出しのスタンプ、そこに水木の声が混ざるだけで配列のリズムが穏やかに変わる。変わったことを体の方が先に理解し、心は少し遅れてうなずく。拍手の時に残った熱は次第に皮膚の記憶になっていた。ふとした拍子に指先がその温度を思い出す。そして毎回10年前の冷たさを正確に反射して2つの温度が胸の中で向かい合う。どちらも確かで、どちらも嘘ではない。その両立が初めて可能になったのだと気づくのに少し時間がいった。ある夕方、講義終わりのキャンパスを歩いていると、水木が不意に足を止めた。変なこと言ってもいいですか？いいよ。私、子供の頃の記憶がほとんどないんです。でもどういうわけか一つだけはっきりした 場所がある。胸の奥が注意を向ける。どんな場所？岩に囲まれた小さな洞窟。中はひんやりしていて、外から光が差し込んで床に楕円ができて、言葉が僕の記憶の中の景色の輪郭を正確になぞっていく。喉が渇き、ラムネのビー玉が喉の入り口でコロンと転がるような錯覚がした。そこでいつも一人の男の子といるの。彼女はそこで少し笑った。変ですよね、顔ははっきり 見えてないのに。笑い声の高さとラムネの匂いだけはわかるの。僕は息を吸い、吐いた。戻ってきた空気が胸の中でかすかに冷たかった。でもさっき握った紙コップの温かさもまだ手のひらに残っている。行ってみようか、その場所。気づくと僕はそう言っていた。水木は目を丸くしてすぐにうなずいた。行けるの？多分確かめたいんだ。口にした瞬間何かが動き出した。10年前から止まっていた歯車に油が刺したみたいに、風が背中の片側だけを撫でる。どこかで小さな合図が鳴った。じゃあ今度の週末に。水木が言う。うん。返事の短さが約束の輪郭をぐっきりさせた。ということで、今日はここまで、させていただきます。それでは続きをまた来週、読み聞かせさせていただきます。はい、最後までお聞きいただきありがとうございます。ティーママカフェにお越しいただき誠にありがとうございました。今日の日が良い一日でありますように。それではまたお会いしましょう。